아이고 내가 어떻게 그런 걸 해? 난데? 이런 생각은 버리시고요. 자신감만 가지고 어서 오십시오. 안녕하세요. 사랑해 한국말 진행자 編集長 고토무토가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트의 아유미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
はい。 ああ、 私がどうやってそんなことができるのか、私はダメだ、こんな考えは捨てられて自信だけを持ってどうぞお越しくださいというふうに言いました。はい。韓国では前回の録音の翌日である 2月7日の日に、 実は夜ですね、韓国ドンさんの人気番組膝打ち同士ムルパク動作に日本のスマップの草薙剛くんが出演したわけですけど、 その後結構韓国のメディアでは反響がすごくてね、今日はちょっとその話題をしようと思ったんですね。あみちゃん見ました？見ました。面白かった。剛くん。モッパラ新聞の芸能記事とか個人のブログなんかにかなり称賛している誠実で謙遜だとか、さすが日本最高のスターだみたいな称賛の嵐が巻き起こってるわけですけど、理由っていうのは番組中に何を振られても率先して体当たりでやったみたいな ことなわけですけど、一方で逆にそれを振った出演者側の方には非難が浴びせられてたりするんですけどね。そうだったんだ。私も見たんですけど、実にリラックスして楽しそうにやってる感じでしたよね。韓国のテレビに出て嬉しそうな、そうだよ、はしゃいでる感じがあったよね。だから番組がどうのっていうよりも、圧倒的に草薙くん自身のサービス精神で 普段やらないことまでやっちゃうみたいな、そういう感じになったんでしょうけど、いずれにせよ韓国人をしてこれだけ魅了させる草薙くんの人柄に感動しましたよね。本当に韓国好きですね。そうだね。登場5分間で逆立ちをさせたみたいな非難があったりするんですけど、韓国ドンさんがどんなゲストの会見ましたかって言ったら、コンサウンさんとか言って、彼は逆立ちしたんですけど、草薙さんにもお願いしたらやりますかみたいな話をしたら、もうOK!即座にテーブルの上で逆立ちしちゃったんですよね。慌て てるのは司会者側でね、本当にやるとは思いませんでしたとか言って、長男ハングでわっすよって。テーブルの上でやったから、根がいぎょっすよね、私が勝ちましたみたいな言ってましたよね。ということで報道の方を紹介しますと、エクスポーツニュースっていうのを見ると、長男間の人間味、膝打ち同士の無礼までも抱擁したみたいなね。どんな要求も受容し、最善を尽くす姿に視聴者たちは好感を示し、 実際にこの日の放送終了後、番組の視聴者掲示板には草薙さんを称賛するコメントが列をなした、みたいなね。あるいはスポーツソウルでは、ベテランの人気ロック歌手であるキム・ジョンソさんって知ってます？彼が自身のツイッターに、私は長男間をよく知らないけど、しかし長い放送経験とその位置があるにもかかわらず、彼は上辺だけの飾り気がない、素敵だ、国家を超越して尊敬を受けるのにふさわしい、 誠なるかっこいい芸能人だと書いたと報じられてましたね。他にも例えばネットニュースサイトであるEニュースの記事では、誠なるプロ草薙剛超難関だった膝打ち同士に人間味と感動をどっさり、 デビュー22年目の国民アイドル、スマップのメンバーであると同時に、日本最高の万能エンターテイナー草薙剛は自身が保有する大記録たちを皆肩から下ろした気楽な姿でトップスター草薙剛ではない人間強ポン、かっこ草薙剛の愛称の進化を立証したと書いてますね。でもあの放送見たら、やっぱり剛くんいいなって思いますよね。放送のためなら何でもするという放送の神草薙剛はこの日の番組を救った。 まあね、彼は今、マンで38歳なんだけど、韓国の数え年で言うと、今年はもう40歳なんですよね。40歳の大スターってことになると、韓国では相当肩に力を入れてる雰囲気があるじゃないの。そういうイメージとの違いで、今日疲れたような感じで感動しちゃったっていうことなんだと思うんだよね。あれ感動しました。27時間テレビのマラソン。あれすっごい感動しました。それがね、紹介されてたわけだけど、その姿もかなり感動を与え ちょっとサブの人、ユセユン、ちょっと涙目になってましたよね。最後本当に足が動かなくなったのに木村拓哉さんとかが来てくれて、それで突然走れるようになったとか言ってね、足が動いたとかって言って、あれ感動でした。あとなんかモンギャグって言って体で表現するギャグを竹内よって言ったんだけど、草薙くんが選んだモンギャグがこんなに気持ちよかった。これが日本最高のギャグだとか言ってた。 よね。コマネチの実際その体操選手の映像まで出てたよね。その説明するためね。でなんで今回ね草薙くんがこういう番組出たかっていうのは、韓国で草薙くんと広末涼子さん、それからチャ・スンウォンさんが主演の僕に炎の戦車をという演劇をしたんですよね、うん、まあそういった流れで今回は韓国で草薙くんがかなりヒットを飛ばしたという話ですね、うん、はい、ということで今日はチョナンカンの韓国における人気と評判の話をしてみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
これ何の匂い、何か焦げてる、
이게무슨냄새야、뭐가타나。
そうだね。あ、なんてこと、私のおかゆ、
あいご、まっそさ、ねちゅ、
じゃあこれ難しいよ。おかゆの鍋をガスレンジに上げておいたのを忘れちゃいました。
ちゅ、燃비
를、発音が
ちゅ、燃비를、ガスレンジ、에올려놓았었던거잊어버렸어요、
ね、걸잊어버렸어요ですね。はい、それでは今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。料理修行シリーズですけれども、今日はちょっと料理やってみようかなと思うようになったっていうような対話ですね。主人のおばさんとの会話です。それでは聞いてみましょう。
된장어디다가두셨어요?
냉장고에있어.왜?
제가저녁식사로된장찌개를만들어보려고요.
네가그걸할수있겠니?
한번해볼게요.
はい、どうですか?
된장はどこにありますか?冷蔵庫にあります。된장찌개を作ろうかと思って。あんたできるの?一回やってみます。
はい、ということですね。韓国語わかるところそのまま韓国語で言ってくれていいんだよ。
微妙です。
微妙なのね。はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。
된장어디다가두셨어요?
냉장고에있어.왜?
제가저녁식사로된장찌개를만들어보려고요.
네가그걸할수있겠니?
한번해볼게요.
はい、どうですか?韓国語で
된장어디다가두셨어요?냉장고에있어.왜?저녁식사?된장찌개?
日本語だと何だと思うの?
夕飯に된장찌개作ろうかな。
はい。夕飯にの2は何?
え?
夕食としてって意味だから。何々としてって何だと思う?
わかりません。
ローですね。ロー。だから。
저녁식사로?된장찌개를만
日本語だとどうなんの?
作ってみようかな、
そのまま作っては
만들어、
見ようとって何だと思う?わかんないのね。そして
네가그걸할수있겠니?한번해볼게요、
해볼게요じゃなくて
해볼게요。
そうだね。はい、それじゃあ3行目の最初の主語と結びの部分ですね。それじゃあゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
된장어디다가두셨어요?
냉장고에있어.왜?
제가저녁식사로된장찌개를만들어보려고요.
네가그걸할수있겠니?
한번해볼게요.
이제3교매だけ言ってみましょう。
제가저녁식사로된장찌개를만들어보려고요?
はい、そうですよ。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。天井どこに置かれましたか？
天井어디다가두셨어요？
天井어디다가두셨어요？
두셨어요？
冷蔵庫にあるよ。なぜ？
냉장고에있어。왜？
냉장고에있어。왜？
私が夕食に된장찌개を作ってみようと思ってです。
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요.
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요.
오마이가 소레오 되기소나노?
네가 그걸 할 수 있겠니?
네가 그걸 할 수 있겠니?
이까이 야테미마스요.
한번 해볼게요.
한번 해볼게요.
하이, 자, 아임짠 다음은 뭐죠?
단고도 표현ですね.
하이.
된장.
한국의 오미소ですね. 장っていうのがいわゆる発酵させた調味料類ですよね. 例えば, 고추장というと, 고추장ですね. 간장というと, お醤油. そして초장とかね, これは酢を入れた고추장ですよね. で, 쌈장とか言うと, 산중などで包んで食べるときに入れる장のことですよね. はい.
다가.
これは動作の対象を表すんですね。 だから 何々A とか 何々A とか 何々ロ 何々判定の後に あるいは代わりについて あるいは動詞の連用形にもつくんですけど そういったものにくっついて 何々に 何々してというのを表すんですね。 例えば ここに名前を書いてくださいってなんて言いますか?
よぎだがイルムルスせよ。
はい。じゃあ動詞の連用形につながる場合として うさぎを捕まえてきて食べたってなんて言いますか?
トッキルジャバダガも折った。はい、ということですね。なんでオディエじゃいけないんですか。オディエで構いません。オディエでいいんだよ。ニュアンスの若干の違いある系でも同じように使いますよ。なんか置くときによく使いますよね。うん、そうだ。以後オディダガ乗っかみたいな。うん、はい。トゥダ。置くですね。ノターもありますけれども、トゥダ、置くですね。年残後。冷蔵庫。初日食さ。初日が夕方で食さ、食事ですから夕食ですね。
된장찌개。味噌鍋ですね。チゲというのは、鍋物みたいな感じですね。
モモゲ。これも何回もやってますけど、
水量を表すゲですね。明日は晴れるでしょうっていう水量、なんて言いますか?ネイルンゲゲチョ。はい。半本。一回一度ですね。モモルゲ。ある行動をする意思を表す語尾で、何々するよということですね。はい、質問ないですね。 はい、じゃあ台湾練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
된장 어디다가 두셨어요?
냉장고에 있어. 왜?
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요.
네가 그걸 할 수 있겠니?
한번 해볼게요.
はい、じゃあ交代して 아임ちゃんから。
된장 어디다가 두셨어요?
냉장고에 있어. 왜?
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요.
네가 그걸 할 수 있겠니?
한번 해볼게요.
하이, 자, 아미짱, 다음은 뭐죠?
하이, 문계 연습ですね.
하이, 실제의 場면에 자연히 出てくるように 표현이 나れる ための 연습ですね. 최초의 문계와 何々 どこに 置かれましたか? ですね.
된장 어디다가 두셨어요? 통장 어디다가 두셨어요? 열쇠 어디다가 두셨어요?
통장というのは通帳ですね。激音ですね。열쇠というのは鍵ですね。何回か出てきてますね。続いて私が夕食に何々を作ってみようと思ってです。
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요. 제가 저녁 식사로 불고기를 만들어 보려고요. 제가 저녁 식사로 스파게티를 만들어 보려고요.
はい。 불고기. 네. 일본人も知ってる 불고기ですね。 불고기っていうね、 日本ではね。 스파게티. スパゲティですね、これね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。天井
어디다가 드셨어요?
はい、じゃあ練習してみましょう。つんちゃん見ないでね。見てないですよ。天井。天井
어디다가 드셨어요?
통장.
통장 어디다가 두셨어요?
열쇠.
열쇠 어디다가 두셨어요?
하이, 자, 続いて.
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요.
하이, 자, 練習しましょう.
된장찌개.
제가 저녁 식사로 된장찌개를 만들어 보려고요.
불고기.
제가 저녁 식사로 불고기를 만들어 보려고요.
불고기?
불고기.
불은 普通でいいんで 고기가 고기というふうに
불고기?
불고기.
하이.
스파게티.
제가 저녁 식사로 스파게티를 만들어 보려고요.
はい、じゃあ、ちょっと後の方で作ってみてください。
제가 저녁 식사로 삼계탕을 만들어 보려고요.
すごい意欲だね。うん、いいですね。
寒いしね。作って。
さっきからお腹なって。お腹空いてんだね。 抜く手も見せず、三계탕。はい、それでは。
お便り質問コーナー。お便り質問コーナーですね。じゃあ最初のお便りはこれは昨年末にいただいたお便りを今読むことになってしまいましたけども、あゆみちゃんに読んでもらいましょう。韓国の柏村和則さんです。はい。こんにちは、ポッドキャスト楽しく聞かせてもらっています。縁あってソウルにある今の会社に今年6月から勤めている50代のジョシーです。日本人社員は私一人だけなので毎日ハングルとの奮闘です。 最近になってこちらを知り聞くたびに目からウロコの韓国語生活です。リエゾンの説明の回では一般の教科書には載っていない発音の謎が解けたようでした。会社の同僚たちに韓国に来て何年経ちましたかと聞かれるたびにチルニョンと言うとシプニョンと聞き返されていましたが、ポッドキャストで1年をイルリョンと発音するという説明があって、 じゃあチリリョンと言えば通じるのかと思い、同僚にチリリョンチリリョンってどっちで発音してんのと改めて聞くと、あれどっちでもいいような感じだな、韓国人もハングルは難しいんだよとかいう始末です。実際はどっちでしょうか。編集長様のブログも最近読者になりましたが、その中の小木さん年面の記事に トルメッケヘジュセヨという表現が紹介されていて、これもびっくり。嫁さんが辛いのが弱いので食堂で注文時にメッチアンケコチカルペジュセヨと言っては結局たっぷりコチカルの入った激辛を食べるハメになっておりました。とほほ。トルを使った表現は韓国語独特な感じですが、他にもトルがつく表現でよく使うものを教えていただければと思います。
最近は個性あふれる皆様の声を聞くのが何よりの楽しみになりました。これからも末永く続けてくださいませませ。応援しております。はい、ということですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。1年というのをイリョンというふうに発音するんだけど、流音化だよね。これを日本人がイルニョンって言ってしまうがゆえに、ニョンの方が聞き取られて、2年、イーニョンだと勘違いされるっていう話を以前したわけですね。で、チリョンも全く同じです。これはもうおっしゃってる通りで、 チルニョンと発音したら7年というふうに聞き取るんだけど、チルニョンと発音してしまうとニョンが聞こえちゃうから7じゃないと思っちゃうわけ。で、7以外のものを探してるうちに多分シンニョンとかシの音とチの音が近いから、どっちにしても、だからチルニョンといえば間違いなく伝わるんですよ。で、韓国人もそれは自覚してないので、チルニョン、チルリョン、どっちですかって言ったら、ルの音が実際日本人の発音でルと言っちゃったりすることもあるし、なんだかわかんなくなっちゃうわけ、韓国人も。っていうことがありますね。
ということがありますね。はい。そして、
小木さん年面でのトルメッケヘジュセヨ。トルという言い方だけど、他に何があるか？トルイゴッソとか。うん。煮えてないっていう状態ね。つんちゃん、味、韓国語トルベオッソみたいなね。まだできてないとかっていう時に、味トルデッソよ。完全な状態でないっていうのをトルというふうに言うわけですね。だから、トルメッケっていうのは、辛い状態にならないようにしてくれってことだけど、それは、そういう過程で実際に辛くしてるっていう場合、辛くしないってことができるけど、多分ね、この、いつも激辛を食べるハメニっていうのは、抜かすことができないものなんだと思うんだよ。できてるものとかね。あとは、なんかあんめっけヘジュセヨっていうと、あんめっけハメはマシオプソみたいな。辛くしないと美味しくないのに、かわいそうに知らないんだな。教えてあげようみたいに辛くする。ドバってこと。そうやっちゃう。それ から実際にそのコチュカルを取ってしまうと味がないみたいになってしまうっていうこと、
あとなんかそのピリンゴとかもなんか辛いもので消してる感じもあるから、
うんね、生臭いものとかね、うん、匂いがするもの、うん、臭いもの、
それを辛くしないと食べれない人は食べれないです、
ね、はい、そうだよね。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、それでは続いてマレーシアにお住まいのキミエさんからですね、質問ですね。今回もね、韓国に旅行に行った時に使える韓国語を教えてくださいということで、いくつかありますけども、じゃああゆみちゃんに答えてもらいましょう。韓国の携帯を持っていません。
韓国휴대폰을가지고있지않습니다。
うん、휴대폰、携帯本ということですね。電話を貸してください。
전화좀써도돼요?
これ間違いやすいって言いましたよね、うんうん、貸してくださいだからといって빌려도돼요って言ってしまうとどこ持ってくんだって話になっちゃうからこれはあくまでも使っていいですかっていうふうに言うんですよね。써도돼요ってことですね。じゃあここに電話してください。代わりに電話させる場合ですね。
여기다가전화걸어주세요。
はい、まさに여기다가が出てきましたね。先ほど習った表現ですけれども전화걸어주세요と言いましたね。かける、걸다と言いますね。電話のかけ方がわかりません。
전화걸줄을모르겠어요。
뭐뭐할줄모르다っていうね。전화걸줄모르겠어요。ちょっと教えてください。
좀가르쳐주세요。
はい、そのまんまですね。좀가르쳐주세요。で、カードを見せながら、これ電話カードを買った後ってことでしょうね。どうやって使いますか？
어떻게쓰나요？
はい。入れ方は合っていますか？
이렇게넣는거맞아요？
そうだね。이렇게넣는거。こうやって入れるのが맞아요？合っていますか？ってことですね。こっちですか？それともこっちですか？これ表か裏かってことですね。
이쪽이앞면이에요？뒷면이에요？
まあ、이쪽이요？아니면이쪽이에요？ね、こっちですか？それともこっちですか？ということですね。はい。ということで質問に答えてみました。それでは今回もコリアンたまらんお便り大募集来てますね。これあみちゃん厳しい
厳しい。
じゃあもう一回私が言いましょうね、はい、福岡県在住のみゆきさんですね。アニハセヨ、いつも楽しく拝聴しています。ずっと前の話ですが、韓国で語学留学を始めた友人と一緒に洋服屋さんに行った時のことです。友人が部屋着としてジャージが欲しくて、お店の人に大きな声でジャージいっさよと尋ねたら、女性の店員さんが突然慌てたようになって顔を真っ赤にしてしまいました。
これ大変。
結局そのお店にはないらしいということになってお店を出たのですが、一緒にいた韓国人の友人に後から、韓国ではジャージというのは男性器の意味になってしまうので、普通は運動服、運動服ですね、かトレーニング、チュリーニングと言わなければならないということでした。知らないということは偉大なことですよね。
すごいですね、これ。
ね。これでも結構やってる人いると思うよ。まあ、あんまり旅行に来てジャージを買う人いないけどね。まあ、これはまずいですね。
まずいですね。あと、ちょっとって日本人言うじゃないですか。そうそうそう、あれも韓国人はびっくりしますね。
だからね、うん、ちょっとジャージ可愛いとか言ったら大変なことになるね。まあ、同じように正規の意味になっちゃうからね。まずい。
これ放送できるんですか？
いや、できる。日本語ですから大丈夫です。
あ、気温とか言うの、う
ん、はいはい。まあ、気をつけるといいですね。タブーです、これはね。はい。そして、じゃあ、あゆみちゃんに読んでもらいましょう。
プサンにお住まいの狼子供さんです。キョンサン道のハルモニーとアメリカ人がバス停で交わした会話。向こうから来たバスを見ながら。
あ、じゃあ、これをあゆみちゃんと私で会話しよう。うん、
わってい。
これは北という意味のキョンサン道方言ですね。でもこれがわってに聞こえるから、おう、マンデー。
ボスデイ。
おう、ハッピーバースデイトゥユー。これはボースデイというふうに聞こえるわけですね。はい。ということで、
ハルモニー
とアメリカ人会話成り立っちゃったってことですね。まあ、キョンサン道方言でね、わったっていうのはわってーって言うんだよね。ボースデイ。まあ、これはでも多分作った話だと思うよ。
うん、
はい。じゃあ続いて。
ソウルに在住のポンピーさん、
はい、
こんにちは。コリアンたまらんお便りにと思ってメールしました。小さなことなんですが、韓国に来たばかりの初めの頃、コンギパップかっこ茶碗に入ったご飯は、コンギ空気の入ったご飯なんだと思って、一粒一粒噛んではご飯粒の中を見ながら食べていました。
コンギパップですね。コンギというのが殻の器と書くわけです。空気と書くわけですけど、お茶碗の意味になるわけですね。コンギパップというのは茶碗に入ったご飯を頼むわけですけど、空気が入ったご飯なんだと思ったということですね。
私もなんか同じようなことあったんですよ。
あ、そう、何、教えて。
昔の携帯で、コンガンオプスミだって表示されて、なんで健康がないんだろうと。
それは何
だろう。空間。
ああ、懇願によったっていうのが懇願となったわけね。どうやって健康って読むのそれは。
だって大昔の話だから。
音で覚えてたってことかな。
キラキラってな。なるほどね。うんうん、健康っていう懇願っていうのと懇願を同じように。勘違
かったんですよ。
勘違があった。
勘違かった。勘違いした。
それも方言なのね。はい、ということで今日も楽しいお便りをありがとうございました。以上で今日の勉強終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。